ね、またコロナが再び、広がっておりますね。なかなかしつこいですね。まあ、普通の風邪になるんじゃないかと言われていますけどね、なかなかそうでもないような感じでね、まあ、今日は皆さんこうしてあの人のそばにおりますんで、あの帰ったら必ずうがいして、気をつけてください。はい、あの最近時々この教会の中継、この会場が映ることがあるんですよね。今映りますか、会場、映らない。あのであのよそで見てる人がですね、この会場映ってるのを見て、あの人教会来てるなとか、うちのお母さん行っとるなとかですね、そういうなんか安否確認みたいなそういうあのなんかこともあるということをさっきちらっと聞きましてですね、映った、今これ私が映ってますけど、あの 会場を映すことがあるんですよね。これちょっとカメラがこっちで、
なんで俺がこんなに、
こんな感じですね。はいはい、はい、皆さん、ね、はいはい、いいですね、いいですね、はい、ありがとうございます、はい、すいません、急な要求に答えてくださって、はい、じゃあ窓を閉めてください。はい、ありがとうございます。さて今日もシリーズ預言者の声、今日もイザヤ書からお話をしてまいりたいと思いますが、過去3回ですね、イザヤ書のお話をしてまいりましたけれどもね、今日は希望の子という、まあ、メシアのお話ですけれども、まあ、これまでお話をしてまいりましたが、まあ、イザヤ書という書物はですね、まあ、その書物が書かれた、まあ、イザヤが活動した時代がどういう時代だったかということ、まあ、預言者の活動っていうのはその活動した時代の背景が当然影響しているわけですけれども、イザヤが活動した時代というのは、まあ、彼が預言者になる直前に、まあ、南ユダ王国ですけれども、ウジヤ王という非常にこう能力の高い王様が現れてですね、また彼は当初神様に従っていたということもあって、こう非常にこう繁栄した時代だったんですね。領土が拡大されて、また周囲の国々と平和が保たれ、経済的な繁栄があり、さらにまあ軍備を増強していくというような、まあ、そういう繁栄した時代だったわけです。しかしその繁栄した結果として、このイスラエルの国ですね、まあ、南ユダ王国ですけれども、では格差社会が生まれていくんですね。この人間の社会というのはこう経済が豊かになると格差が生まれるんですね。それはもうこれ、今から2000数百年前の話ですけれども、まあ、今も同じですよね。このお金が余ると格差が起こるというですね、そしてまたこう知的に傲慢になっていくんですね。自分たちのやってることは正しいとこう思ってしまう、でまた政治的にいろいろ腐敗なが起こってきてですね、まあ政治家や裁判のいろんなその領域において、まあ良くないことが起こっていると、賄賂がはびこったりとかですね、そういうことが書いてある。でまた同時にこの神様に対するこう思いというものが、まあいい加減になっていくというか、まあ、イスラエルの人たちにとっては神殿で礼拝するということが礼拝の中心だったわけですけれども、まあ、それがこう形骸化されてですね、動物を捧げればいいんじゃないかというような、まあ、とにかくボンボン捧げて、あとは好きなことをやろうみたいな、また安息日や年に何度かある特別なお祭りの日はありますけれども、これらはこう神を覚えるための日だったんですが、それもないがしろにされていくと、ただのお祭りみたいなことになっていくわけですね。まあ、結局この豊かさのゆえに、神の求める正しさ、神の義が軽視され、また神への恐れが失われていくといった時代がこのイザヤが活動した時代であったわけですね。でそういうことをイザヤは預言者として指摘したわけです。預言者ってこう未来のことを言う 人だと思われてますけど、意外にそうじゃなくて、その活動していた時代のいろいろな問題を指摘する、また警告を発するというのが預言者の一番重要な働きだったんですね。なので、まあ、イザヤはこの格差社会であったり、政治の腐敗であったりですね、そういうことを、また彼らが霊的に傲慢になっているというようなことを警告していったわけですね。そして、このままいったら神からの裁きが下るぞと、ね、その神の掟に背いているわけですから、神は正しい方ですから、民を裁かずにはおられないと。でもそれは決して、滅ぼすためのものではない、言うことを聞かないから皆殺しにするということじゃなくて、むしろ教育的な罰ですね、だから、まあ、ちょうどそれは貴金属を精錬するような、非常にこう高温で熱する中でですね、金や銀が不純物が除かれていくように、このユダの民に対しても神は厳しい罰を下されるけれども、実はそのことを通して、彼らの中から、まあ、不純物、罪が取り除かれていくんだというようなことを語るわけですね。まあ、実際に起こった裁きは何かというと、いわゆるバビロン捕囚でありまして、南ユダ王国は滅んでですね、まあ、イザヤよりもう少し後の時代ですけれども、本当にごく一部の人がバビロンに連れて行かれて、またそのごく一部の人がこの帰ってくるという形で、この神のまあ教育的な裁きは行われるわけですね。で、まあ、そのことを残りのものという表現でイザヤは述べているわけです。残りのものが帰ってくる、これは前回先週のお話ですけれども、イザヤ書には至る所にこの残りのものという言葉が出てきて、この10章の21節は残りのものが帰ってくる、ヤコブの残りのものが力ある神にという表現ですけれども、まあ、こういう表現がたくさんあってですね、でこの残りのものっていうのは神の寛容と憐れみを象徴している人たちであると。神はその義なる神、正しい神であるけれども、同時に憐れみと愛の神、寛容なる神だから、滅ぼし尽くすことはない、一部のものが残されて、そしてそこからまた新しく神の計画が始まっていくということをイザヤは述べるわけですね。まあ、それがこの先週までのお話であります。で、この残りのものから神が新しい計画をスタートされるわけですけども、そこで誕生するのがメシアなんですね、救い主なわけです。で、イザヤ書にはこのメシアに関する予言、救い主に関する予言がたくさんあります。で、旧約聖書の中では一番多くの分量がイザヤ書にあります。で、まとまったこう箇所が何箇所かあるわけですけれども、今日はそのまとまったメシア予言の箇所を取り上げて、イザヤが描いた、予言したメシアとはどういう人物であったのかということをお話ししたいと思うんですけれども、最初に取り上げたいのは11章の1節から5節ですね。エッサイの株から一つの芽が燃えいで、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる。知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊、彼は主を恐れ敬う霊に満たされる。目に見えるところによって裁きを行わず、耳にするところによって弁護することはない。弱い人のために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁護する。その口の無知をもって地を打ち、唇の勢いをもって逆らう者を死に至らせる。正義をその腰の帯とし、真実をその身に帯びると書いてあるんですね。エッサイの株というのは、エッサイというのはダビデ王のお父さんですね。つまりこれは、まあ、ダビデの子孫という意味ですね。ダビデの子孫から一つの芽が吹いてくると、要するに、ダビデの子孫からメシアは生まれますっていうことを予言しているわけですね。そしてその人はこの主を恐れ敬う霊に満たされていると。で、これは先ほどちょっと言いましたけども、そのイザヤの時代に人々がこの繁栄の上に高ぶっていたわけですね。主を恐れることを失ってしまっていたと。でもこの起こされるメシア、現れるメシアは主を恐れる霊に満たされている。 だからこのイザヤの時代に失ってしまったものをこの人は自ら表し、またそのことを人々にそのように起こさせていくんだと、そういう働きをするということを言っているわけですね。思慮と勇気の霊、死を知り恐れ敬う霊、知恵と識別の霊ってですね、すごい、もうとにかく神様からの、まあ、賜物というか、霊がその人に満ち溢れていると、そういう人が現れるということをイザヤは予言しているわけですね。そしてこの人はですね、どうするかというと、正しい裁きを行うと。で、先ほど言いましたように、このウジヤのイザヤの時代ですね、裁きがねじ曲げられていた。また格差社会が起こって、強者が弱者を虐げていた。でもこの人は弱い人のために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁護すると、正義をその腰の帯とし、真実をその身に帯びると言ってですね、この人が現れたことによって、弱い者、貧しい者が正しく裁かれるというのは、正しく扱われていくということですね。虐げられている者が、その彼らの上に目が止まってですね、その社会の中で苦しんでいる人たちに、このメシアは目を止めて彼らを救い出すというふうに、この11章の予言では言っているわけですね。つまりこれ、イザヤの時代の問題ですね。この繁栄がもたらした霊的な傲慢であり、また社会的な不均衡であり、格差社会でありということを、この新しく生まれるメシアが解決するんだと。そして主が願われる正しい社会をもたらしてくれるんだというふうに予言しているわけですね。まあ、これは当然のことですよね。このイザヤの時代には、繁栄のゆえに社会が歪められ、神をないがしろにした。その結果として、その国をが滅びてですね、ごくごくわずかな人が残されていくわけですから、二度と同じようなことが起こってはならないと。で、神様は残されたものの中から、主が願っておられるこの正義の支配する社会、そしてまた主を恐れる社会を作ろうとされるんだということを、まあ、イザヤは予言するわけですね。これが11章の予言です。また次の予言は9章ですね。まあ、ちょっと順番は逆になってますけれども、まあ、9章5節から6節にはこのようにありますね。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって、今もそして常しえに立てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。これもイザヤ書にあるメシア予言の一節でありますけれども、まあ、まずですね、このメシアは男の子であると、まあ、当たり前のような感じがするんですけれども、この、まあ、赤ん坊として生まれ、またその子が育ってメシアになるんだということを予言しているわけですね。そして彼は偉大な指導者であると。まあ、これはまさにこのダビデ王のような、あるいはそれを超える指導者であると。驚くべき指導者っていうのは、英語ではワンダフルカウンセラーと、ね、訳されている言葉ですけれども、驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられると、もう最高の賛辞をもって、称えられるほどの偉大なる王であって、その王によって平和の王国が立て上げられると。バビロンに行って滅ぼされてしまったこのユダヤの国、イスラエルの国だけれども、彼によってもう一度新しく王国が立て上げられていくっていうことをイザヤは予言しているわけですね。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない、平和の王国だと。 散々このイザヤの後の時代にバビロンに何度も攻め込まれてですね、もう本当瓦礫と化していくわけですね、南ユダ王国は。でもこの新しく生まれるメシアによって本当の平和が与えられる、平和の王国が生まれると。そして正義と恵みの技によってですね、先ほどと被りますけれども、神の正義が、そして神の恵みが支配する国が今もそして常しえに建てられると。このメシアによって、永遠のこの神の国が生まれるんだということを、イザヤは予言しているわけですね。だからすごいこう明るい未来ですよね。まあ、神の裁きはある、厳しい裁きはあると。でもわずかに残されたものがあって、その残されたものの子孫からメシアが生まれて、このメシアはあのダビデ王のように、いやそれをはるかに超える、驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる王として、この国を再興してくださると。でその国は平和の国であると。偉大な指導力によってダビデの王国を再興し、平和をもたらすメシアが来られるということをイザヤは予言しているわけですね。で、まあイザヤ書を読んでいただいたら分かりますけれども、まあ、これまで今日に至るまで4回ですね、イザヤ書の話をしてますけれども、この4回のお話が順番に出てくるわけじゃないですね。だからこういろんなお話が、モザイクのようにバラバラにあるので、まあこの4回のお話を聞いてもう一回イザヤ書を最初から読んだら、あ、ここにこの話がある、ここにこの話があるということが分かってですね、イザヤ書全体のメッセージがよく分かるとは思うんですけれども、まあ、イザヤ書はイザヤはですね、このメシアの予言をこの、まあ、9章11章などでも語ってますが、でもイザヤ書におけるメシア予言というのは何といっても53章なんですよね。でこれは今年の4月にこの53章はお話ししているわけですけれども、まあ、53章は、いわゆるメシア予言の中では旧約聖書の中で最も有名なところなんですね。でもさ、今申し上げたこのイザヤが描いているメシアの姿、ね、この国の不正を正して、また弱者を擁護して、正しい神の裁きを実行し、また一方で偉大なダビデ王のような王様としてこの国を再興し、平和の王国を作ってくれるんだというですね、そういうこう偉大な指導者としてのメシアを描いている一方で、この53章があるんですね。でちょっと全部は長いので、抜粋して読みますけれども、これもメシア予言なんですね。読みますと、2節から読みますと、乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のようにこの人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない、ね、あれっていう感じですよね。なんかダビデ王のこの立派で素敵な姿みたいなのじゃないんですね。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。とても王様の姿じゃない。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。ちょっと飛ばして、捕らえられ裁きを受けて彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに彼が神の手にかかり、命ある者の地から断たれたことを。 少し飛ばして、それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。これもイザヤが語っているメシアの姿なんですね。このメシアは乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝だと言っている。で、確かにメシアはこの残りのものですね、まあ、この株っていうのはこう切られた木のことですね。でもう枯れているんじゃないかなと思うような木から芽が出ることがありますよね。そのことを言ってるわけですけれども、その株っていうのは乾いた地に埋もれた根からっていうんですね。つまりもう砂漠の真ん中でもう完全に枯れてしまったような根から若枝が出てると。だからすごい過酷な環境で出てくるという意味ですね。育つんだと、恵まれない環境で育つんだと。しかも彼は軽蔑され、見捨てられ、無視されるって書いてある。軽蔑され、見捨てられ、無視される。これはもうすぐ私たちは思いますけれども、あのイエス・キリストが十字架にかけられた時に、ね、人々がイエス・キリストを軽蔑し、また弟子たちは彼を見捨て、さらに無視していったと、ね、そのことを連想させますよね。それだけじゃないと、打たれ差し貫かれ打ち砕かれるって言うんです。このメシアは打たれて差し貫かれて打ち砕かれると、そして死ぬんだと。でもそれは、しかも人々は、私たちは思っていた、彼、神の手にかかり打たれたんだと、やつのせいなんだと。メシア自身が、彼自身が神に打たれるようなことをしたんだと、そう言ってあの十字架のにかかったキリストを揶揄しましたね、あの祭司長やファリサイ派は。そう思ったみんなもね。でも実は違うと、実はそうじゃない。彼の苦しみは私たちのためであったと、この53章で繰り返し述べてるんですね。これすごい印象的なところですけれども、彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったの、あったと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためである。彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のため。彼が罪を犯したわけではない。彼がの咎の上に差し貫かれたわけではない。私たちのためなんです。つまり身代わりにこのメシアは私たちの病を負い、痛みを負い、そして差し貫かれ、打ち砕かれるんだと53章では予言しているわけ。しかし彼がその打ち砕かれ、彼が死んだことによって私たちにの罪が許され、神との平和が与えられると。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒されたと言っています。メシアは打たれ差し貫かれ死ぬんだけども、でもそのことによって私たちのに平和が与えられ、私たちの傷は癒されるんだと、私たちの罪は許されるんだと。つまり彼のこの打たれた、彼が打たれたことによって私たちに正義が、私たちに平和が与えられるんだと予告しているわけですね。故に、彼が民のために、私たちのために自らを投げ打ち死んだが故に、彼は王となると言っているんです。それ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだと。なぜ彼が多くの人を受けるのか、まあ、これはつまり王として君臨するという意味なんですけれども、それは彼が 自ら投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだと。これっていうのはそのいわゆる王様の姿とはかけ離れてるわけですね。だから最初にお話をしたこの2つのメシア像ですよね、11章と9章ですけれども、11章ではイザヤの時代の問題を修正して主が願われる正義の社会をもたらすメシアだとこう描いている。また9章では偉大な指導力によってダビデの王国を再興して平和をもたらす王なんだとぶち上げている。でも53章ではどうかというと、残りのものから確かに起こされるけれども決して王室で育つわけではない、過酷な環境で育つ方だと、そしてメシアであるのに蔑まれ見捨てられるんだと。それだけじゃない、私たちの身代わりとして打たれ刺し貫かれて死ぬんだと。でもその結果として私たちの罪が許され神との平和が与えられるし、その功績によって神は彼を王とするんだと。つまりこの右側と左側ですね、この矛盾しているようだけれども実は矛盾してないんですね。この国に正義と平和をもたらすためにメシアは自ら罰を受け、自ら民の身代わりとなり、自ら死ぬわけですね。そのことによってこの罪深い世を正し、そして永遠の平和を与えられるんだと。これこそがイザヤが予告したメシアであり、まさにそれはイエス・キリストの姿にそのまま重なるということです。なぜイエス・キリストはメシアとしておいでになったのに十字架にかかったのかということは、このイザヤのメシア予言を全体を見ると、まあ、はっきりするわけですね。イエス・キリストがメシアとしてこの地上においでになるときに、もちろん彼はこのイザヤの予言をご存知であり、そしてこのイザヤの予言を実際にこの地上に自らの体を持って実現されたわけです。イエス・キリストは弱い者や差別されている人たちのところに行き、彼らの友となられました。ないがしろにされている人たちをの友となって彼らを回復されていきました。またその権威はその言葉において、またその行いにおいて、あるいはその奇跡において明らかでした。またその知恵は誰にも劣るところのない、むしろ全ての人が驚嘆する知恵の持ち主でした。そういう点においてこの11章9章の姿、イエス様が十字架につくまでの姿はですね、この11章9章にぴったり当てはまるんです。おそらくユダヤの人たちもこの11章9章の救い主が来たと思ってエルサレムに迎え入れてるわけですね。でもまあそこで本当に何が不思議なことが起こってですね、わずか1週間の間にこのメシアは十字架について殺されてしまう。人々はあざけり、ですね、見捨てて、そして刺し貫いて殺すわけですね。で、ああなんだあいつはメシアかと思ったらえらい、大したことなかったなって大笑いをしてですね、首を振るわけですけれども、でも3日目によみがえってイエスは最終的なこの勝利を得られ、そして実は自らの命を捧げたことによって単にイスラエルだけじゃない、南ユダだけではない、世界の全ての人たちにとって神のもたらされる正義とそして平和を恒久的に与えるために自ら十字架にかかったんだということを明らかにされたんですね。 だからこのまあスケールって私がちょっと一生懸命喋ってもなかなか説明しきれませんけれども、でも神はこのイザヤの時代からもうすでにですね、いやもっと前からこの世界にどうすれば神の正義を、そして神の平和をもたらすことができるかということを思い、またそれをイエス・キリストにその使命として与えて、この地上に送られ、十字架にかかり、そしてよみがえってくださったんだということがですね、まあ、このイザヤの予言を読む中で私たちは知るわけであります。お祈りいたしましょう。天の下の神様、私たちの救い主となるために、本来は神ご自身であり、また全ての人々から崇められるべき存在であったにもかかわらず、私たちの身代わりとしてイエス様は死んでくださいました。しかしそのことのゆえに神の正義は実行され、そして神の平和は永久に打ち立てられました。私たちは今その恵みの中にあることをどうぞ忘れることがありませんように。この世界はますます混乱し、ますますこの罪の度合いを深めていきます。しかしあなたはすでに最終的にこの世界を支配されることを約束しておられます。そしてイエス様の十字架においてそのことが完成に向かっているということを示してくださいました。私たちの思いはあなたの思いとは離れていて、あなたが何を思っていらっしゃるかなかなか分からずにおりますけれども、この聖書の言葉を通し、特にまたこの預言者の言葉を通して、あなたが思っていらっしゃるその思い、またあなたが描いていらっしゃる未来を私たちが知ることができるように、そして自らの近視眼的なものの見方の中で一喜一憂することがないように、神様あなたの思いを生きるものとならせてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。我らの主御子イエス・キリストの奇しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では本日の礼拝はこれで終わります。どうぞお座りください。